会長、秋も深まってきたし、ぶどう狩りに行きましょう。
もみじ狩りもいいんじゃないですか。
いやいや、もみじ狩りってただもみじ見てるだけやろ。ただ見るんやったらやっぱりな、なんとさんを見ながらのガリガリ。
まさかりで首かったのか。
味噌の和楽を研究会。始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルで毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道南斗です。
会計の原瀬京香です。
いや、その南斗さん今体重何キロなんですか。
48ぐらいですね。
48。
世間の女子がみんな羨ましがってんね今。
最近体重計乗ってないですけど、それぐらいです多分。
それこれ聞いた女性ファンリスナーがみんな悲鳴上げてるわ。みんな
女の子になってる、
ね、私なんとさより疎いわってみんな思ってるで、きっと。
いや、100人中95人ぐらいそうです多分。
やかましい
すいませんでした。 今ちょっと取り消し取り、はい、すいません。
女性評価
謝ります。本当に謝りじゃないですか。
あの、お詫びいたします。訂正してお詫びいたします
すごいマイクめっちゃ見つめる、
うん。秋も深まってまいりましたけど、
もう早いもんですね。
9月の26日ということで、秋になるとね、いろんな新しいことも始まりましてね、あの天満天神繁盛亭の方では、11月か12月からですかね、深夜寄せというのが始まりまして、もともとね、東京では新宿末広亭で毎週土曜日の、まあ、深夜と言いましても、もう今ではもう深夜ではないんですが、まあ、昔からやってるからなんですけども、東京では9時半かな、9時半から11時まで毎週土曜日に、2つ目と言いまして、まあ、大体今3年から15年ぐらいの話家が、4人出るんですよ。でワンコイン500円でね。でまあまあ、その2つ目って言ってももうね、幅も広いですし、皆さん結構普段から寄せ出てる人間なんで、ね、ちゃんと笑いも取れるというか面白いということで500円でね、一杯飲んでから見えるっていうんで、毎週100人以上のお客さんが、多い時でも末広亭も200何十人とか入るんですけど、満員になるらしいんですよ。
お得ですね。
そうそうそう。で繁盛亭ではやってなかったんで、ぜひ、まあ、あの分子会長がね、大阪でも やろうやないかと、いうことで
やるんですか。
毎週土曜日にやるんかなと思ったら、
あ、土曜日、
うん、第2第4火曜日の夜9時45分に始めるそうですよ。
火曜日次の日が辛いやつですね。
また火曜日って
Tuesday
金曜とかなら分かりますけど、まだ火曜日ですか。平日ですね完全に。
そう、
挑戦的ですね。なかなか
何かあるんかな、あの辺に火曜日って。なんか
土曜日が一番あれですかね、なんか
ポケモンが出やすい日とかですね。違いますかね。
いや、まあでもその方がいいかもね、ほんま、火曜日の繁盛亭に何か
何か出やすい、
火曜日の繁盛亭にミュウツーでも出してほしいね、ほんま。
そうですね。モジュール立てたいんじゃないですか。
曜日で変わってくるんです、
ね。そう火曜日の深夜やって、いや、そんなんやったらみんな深夜やってる時間、みんなもう明日ごみんなみんなポケモンやってるから。しかも火曜日の夜9時45分から11時までの間に1回しか、そのしかも舞台の上に出てけへんみたいな。みんな待機みたいな。
待機出た。カビゴン出た。カビゴン出た。
いや、喋ってる時にみんな急に、え、今カビゴン出てる、あ、出てる、あ、ちょっとすいませんみたいな。ちょっと中断しましょう。
しかし、まあ現実的に考えたらね、11時、まあ、終わるのが11時ぐらいですかこれ。
はい、
踏んだら、
はい、
ギリギリ急いでほんまに帰ろうと思ったら終電で帰るぐらいですかね。
まあまあ場所によったら11時やったらまだまだ終電ありますからね。
あ、そうですか。
あそこ、まあ繁盛亭の横って南 JR の大阪天満宮と地下鉄の南森町ありますし、で、まあ、ちょっと歩いたら天満橋、それから天満もありますしね。
なるほど。
まあまあまあ、そんな陸の孤島みたいな場所じゃないんで、ただまあ新宿のね、末広亭なるあの辺は飲み屋街でね、ものすごい賑やかなところなんですけども、南森町はなかなか閑静な、そのまあ、オフィス街と商店街みたいな感じになってる
ので、まあまあね、商店街もわりかし閉まったりしてるね。
早いんですよ、閉まるの早いんですよ、商店街が。なのでね、 ちょっと大変やなと思うんですけど、
まあ、やりながら様子を見るんでしょう ね、そこは、
まあ、皆さんもちょっとねまだだいぶ先なんで記憶の片隅に留めていただきたいんですけど、私12月の、ね、13日にあの出番いただいてるんですよ。
あら、いいじゃないですか。
桂小梅君と小福亭ベベ兄さんっていうね3人で、はあ、ベベ兄さんなんか東京に普段活動してらっしゃるんでなかなか関西では見れることができないんで、ちゃん レアですよ。
ですね、
ベベさんね、
これぜひね、来ていただきたいなと思うんですけども、まあ今なんかその落語ブームっていうことなんですよ、
はい、
でじゃあそのブームっていうのは何を基準にするかっていうと、うん、メディアで落語が取り上げられる回数がちょっと増えた時っていうことで、うん、今すごい雑誌でね、経済雑誌あれ何でしたっけ、
ダイヤモンド、
ダイヤモンドとか、うん、あとポパイかなんかかな、あのジャズと落語とか、それからまあ、アネキャンでねちょっと休みの寄せに行きましょうとか、
そんなんでもですか、ファッション誌じゃないですか、ね、
そうそんなんでね、今落語をちょっとその特集されることが増えてるんですよ。でも大体どの特集もほとんどが江戸の落語なんですよ。東京が中心で関西のことほんまちょっとなんかさらっとしか触れられてなくて、でまあまあやっぱりそういうところでね、やっぱ今そのブームって大体東京が起こったらこっちに来るって言うじゃないですか、大阪関西に。だからまあその言うたら、あ、まあブームっていうのは待っててくるもんでもないですしね、うん、こっちからも意図的に起こしていかなあかんってなって、うん、注目度が集まってる時にやったらまたねなんか雑誌とかテレビも取り上げられるやろし、うん、今盛り上がってるってテレビが言えば盛り上がってるってことになって、うん、こっちもどんどん乗っていけるんで、まあ、仕掛けていかなあかんっていうことやと思うんですよ、深夜寄せも、
うんうん、なるほど、頑張るなんでね、そこはチャンスを見て、
ね、皆さん火曜日の夜はぜひ年末の火曜日の夜はね、繁盛亭に来ていただきたいと思いますけども、
お願いいたします、
はい、それからね神戸の繁盛亭の方も前もちょっと話したかもしれませんけども、だいぶ話が進んでおりまして、今度ね天満天神繁盛亭が9月の、大阪の繁盛亭がね9月の15日で丸10周年なんですよ。
あ、もうそんなになるんですね、うん、
だから僕が繁盛亭オープンして何週間目かに1回初めて行って、うん、でそこからラゴ好きになったからね、
繁盛亭世代ですね、
世代ですよ。だから今年で繁盛亭が10周年で、僕も来年話からで10年丸10年って、ね、なんか
共に歩んできた、
共に歩んできて、どちらも倒れずに、
あ、なるほど、
そうそう、
どっちが倒れると思いますけどね。
いやいやいやいやいや、倒れるとしたらほぼ俺の方やと思うけどね繁盛亭倒れてもらったらマジ困るからね
ということはその10周年、今年の9月15日、そんな大切な日に私たちは30回の味噌の落語研究会をしたってこと
で、そうなんです、
あ、同じ日ですかこれ、あ、ほんまや、
そうなんです、もうこの放送の時点ではあれなんですけど30回記念の味噌落語盛り上がりましたね、30回記念、
そうですね、もうあそこまで盛り上がる、
盛り上がるとは、まさかなんとさんがあんなことになるとはね、
いやいや、僕も思わなかったですよ、
まさかなんとさんがね、
まさか全裸でね裸踊りすると思わなかったですね、
あの宙返りかっこよかったですよ
ほんまね、いや、 やっぱお腹にさああやってなんか絵描いてさ、腹踊りとかってガリガリの人がやる肌踊りって面白いな、うん、
見苦しいだけや何の見栄えもあれへんの
あれはお腹がたっぷんって揺れるから面白いな、
腹何も揺れへんしな、出てるからこそのもんね、
みんな気の毒になってな、なんとさんにいっぱい差し入れ持ってきたもんな、なんと
宴会芸にすらあれなれへん言うな、
大阪王将のなふわとろオムレツがなんか20人前ぐらい差し入れあっただなと、
いや、そんなに食われへんし、
美味しかったですよ、
美味しかった、ほんまに皆さんよろしくお願いします、
貼り付けました、
いや、まあまあそうなんですよ、うん、でね、それが終わったらそれでね、まあ、一応その時に10周年ということで、はい、天満宮の周りから、天神祭り商店街の話家がね人力車持っておねりするんですよ、うん、でそれが終わって近藤話家一同みんな一回集まって、でその神戸繁盛亭に向けて、繁盛亭を作るにしても、うん、今って上方落語協会っていうのは公益社団法人なんですよ、うん、でそれと大きな事業をするときは全員の賛成がないとダメなんです、
全員ですか、
そう、だから投票するらしいです、だからみんなで神戸繁盛亭を建設することに対してこのまま話を進めますか、それとももうここでやめることにしますかっていう賛否を取って、でだから日になったら神戸繁盛亭それでストップっていうか、もうその話消えるんですよ、
はいはい、過半数とかじゃなくてもう完全に全会一致じゃないとダメですか、
いや、一応過半数で OK ってことになってますが、ただその出席だから、まあ、投票率の問題もあるんですけど、まあ、今のところね話かなんで、まあ、そんな国とかの、自治体とかのレベルじゃなくて話家の人数が250人なんで、まあ、過半数というか、その出席率は高いんですけども、 投票率は高いんですけども、ほぼ
100% 結構、まあ、いろんな意見ありますからね、あれは、うん、そう簡単にすんなりというわけにもいかないかもしれないですね。
そうなんですよ。また神戸繁盛亭のことに関しては、ね、もうちょっと話が具体的になったらこのポッドキャストでもお話しさせていただきたいんですけども、いろいろまあやっぱりその反賛成っていうか、まあ、それは僕らにとったら寄席ができて出番が増えてありがたい話なんですけども、はい、それ以上に僕らがもしかしたらリスクを背負わなければならないんじゃないかとか、それがもし寄席が入らなくて潰れる時になった時にその負債はどうなるのかとか、うん、やっぱりその協会員として一票の権利があるとしたらそこまで考えなければならないということで、だからまあいろいろね、もしできた時にじゃあ誰が番組組むねんとか、その、まあ、その地域がね、どこまでやってくれるのかとか、いろんな問題がありまして、じゃあやったところで人入らへんのにそんな作ってもし失敗して、落語ってやっぱりダメなんやっていう、その失敗という、ね、ことになってしまうかもしれないじゃないですか。だからその失敗した時のことまで考えてっていうところで、今すごくその神戸市と兵庫県とそれから上方落語協会とその商店街の人だといろいろ話があるんですよ。だからまあそういうところでね、だからその賛成票が集まれば立つっていうことらしいですよ。
そうですか。神戸が立ったら僕も出してもらえるかもしれないですね。普段僕も出してもらえるかもしれないですね。なんかで、なんかで神戸で、神戸ができたら、
神戸で、
繁盛亭ができたら、
繁盛亭ができたら、
僕も何かしらの形で出ることがあるかもしれない
ですね。チケットも行ったりとか、
出演じゃなくて
電話番
したり、スタッフ
まさかの
裏方じゃないですか、完全に。
あ、呼び込み
と、また芸人です、私、今日ね、
始まる前の前説とか、
前説
私じゃあお茶菓子
を、お茶菓子
です、無理子ですかいね。
まあ、まずは掃除からやな、でもな
厳しいですね、結構
楽屋版からな、楽屋版から
そっから始まる、
楽屋版から、はい、そう言うとこは、じゃあなんとさん楽屋が入りたいって言ってるんですけど、ね、
めちゃめちゃ入れられそうですね人手が足らない
と
逆に
そうなんとさん暇やから頼もう、
週4ぐらいで入るかもしれないですね
結構なもんですよ
そうです、
リアルな数字が、
もんですね、
あ、そや、なんとさん写真撮るとかってあの話どうなったの？
あ、そういえば、
ずいぶんと前にですね、そういえば
皆さん覚えてますか？先週ぐらいでなんか言ってたと思うんですけど、
言ってましたね。なんかこの頃ですね、電車の、その写真を撮ることが、
あ、電車の中で盗撮ですか？
電車で絶対捕まるわ、その人は。
あの、パンスカート
の違います、
ローアングルから
あきませんから、
もうやめてや、もう
こっちのセリフですわ。電車の話です、電車の鉄道、まあ写真ですよね。じゃあ
寂しい、もう一人で寂しいからついに電車撮り出したから、
否定はできないですけど、
否定してください、そこは
電車男や
な。あの、まあまあ結構ね、そういう写真撮る人も業者いてますけどね、まだそこまでは行ってないです、僕もね。そのまあ、オタクの一歩手前ぐらいですね、今のところ。
鉄道は好きなんですか？
うわ、好き。最近なんか目覚めましたね。
撮
り鉄ですかね、今のところは。この前行ったのが、その南海の潮見バス停のところ、
行きまして。
え、何ですか？
極道南海先生の、
いや南海電鉄です。
あ、
しょうもないこと言わんでるそこのちょっと、まあ、取りに行きましたね。だから取りに行ったというか、だからそもそもがですね、あの潮見バスというのが、まあ、利用者がものすごく少ないんです。
へ、
でどこにあるかというと、まあ、大阪市内のど真ん中にあって、
潮見橋といえば、
はい、
千日前線の桜川、
そう桜川です、
阪神南波線の桜川、あの辺ですよね。
南波の駅から一駅、
それだから千日前通りをずーっと歩いていって、なんかもう高速の下みたいなところ、高架の下みたいなところにある、
ね、あります。そこに潮見橋の駅の、まあ、支店がありまして、で終点が岸の田と多摩でかな、だから、はいはい、ほんまにわずか5駅ぐらいしかないところ、
すごいローカルな線よね。まあ、基本普通に生活してたら、まあ、その沿線に住んでらっしゃる方以外はほぼ使うことがない、
沿線に住んでても使うかどうかわからんような、だから僕が行った時で、乗った時が夜7時半ぐらいの時で、お客さん
本数はどのぐらいあるんですか？
30分に1本です。めちゃくちゃ少ない、
都会とは思えんね。
そうですね、
昼間に取りに行っても乗ったりしましたけども、お客さん僕入れて3人とかでしたね。なんか2両編成の3人とかでね。でだからもともとはその和歌山の方へ高野山へ行くための鉄道としてあったんですよ。
はいはい。でも今南海高野線が本線の方にありますよね。本線
で以前はその難波駅がなかったので、難波駅ができてからもうそこへ集中するようになったので、
それはね、便利やから。
潮見橋線っていうのがもうほんまにもうおまけのような逆に線になってしまって、はい、
でも廃線にならずに残ってるっていうのがすごいよね、逆に。
そうなんでこの線が廃線にならへんのかっていうのがいまだに疑問なんだけど、
なんでな
計画があるらしいんですね、実は言った、はいはい、何は筋線っていうのがいずれできる計画段階であるそうでして、
は
い、
何は筋線、
だから新大阪からほんま JR 難波とかあの辺まで行く線が計画、
はいはいはい、まあ、下手したらっていうか、まあ、うまいこといけば、関空から一発で新大阪まで行けるっていうこと。
そう、
便利ですねそれ、
それをだからこの塩見橋線に乗り入れるとかなんとかいうことを考えてるらしい、
ね、だから塩見橋線から円まだ伸びるわけや、なるほどな。
しかしまあまあどっちみちその廃止するにしても何かしらお金かかりますし、せやったらもう残しとこういうような感じなんでしょうね今のところは。
はいはいはい。
しかしまああんだけど真ん中にあるのにこんだけ知られてない線もなかなか不思議やなと思ってたから行ってみたんですよ。何もないですよ周りも。まあほんまに駅あってもほんまにこれ駅かいうような感じの、なんかほんまプルハブ小屋みたいな感じで建てますから全然見つけられないですよほんまに。
無人駅ではないんですよね。
無人駅です。
あ、無人駅なんですね。
塩見橋と終点の岸野田とたまでは行きまいますけど、間の駅は、無人なので、だから用の方はなんかビルを押してくださいみたいな、そんなあれなんですよ。
ドイト滝はあれは友人駅。
ドイト滝は京阪電車
です。懐かしいな。
結構な駅ですあそこは。
あれは結構な駅なん。
来てる人しか分からへんやつ。
いやほんま不思議なもんでね、いろいろあるもんですよそんな探したら。
なるほどね、
でもそこまで人が少なかったら逆に写真撮りやすいんじゃないですか。
だから好きな人にはたまらないですよ、ね、そういうところは。マニアが逆に集まるようなところですね、ああいうのって。
すごいな。でもねあれですね、30分に1回しかチャンスないってことですよね。
なかなか
なかなか
乗れないですよ
そんな30分待ってられへんわ。イラッとするわもう。
逆に人いないんでなんかのんびりできますけどね。
あ、まあな、そやな。ちょっとなんかいろいろ考え事した時とかネタ来るのにいいかもしれんな。
駅昼間でも駅もう一人しかいないんで、はいろいろ周りの写真撮ったりね、なんか考え事もそうですけど、なんか大阪じゃないような感じですね。ほんま田舎のなんか鉄道みたいな感じでですね、
なんか都会に疲れた時は行けみたいな感じで。はあ、
疲れてるんですか。
疲れてるかな。いずれその模様を自分の会でちょっとレポートとして発表しようかなと近々考えております。
っていう風にぼーっとしてるとこ横から見て、とうとうあの人頭おかしくなったかなって言いに行きましょうか。
もうだって8月の半ばぐらいがほんまに頭おかしくなりそうですもん。もう暑かったもんだって、もう熱中症になりかけ
だいぶ髪の毛縮んだよね。
その話何の話。
はい、次回のみその落語研究会の告知をお願いいたします。
はい、第31回のみその落語研究会は10月20日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。それでは、本日の締めをちょっとノスタルジックな極道なんとさんにお願いいたします。
9月26日ですね、僕の前の彼女の誕生日ですね。
それ何年くらい前の話ですか。
ノスタルジックやな。
思い出すと涙が出てくる。あても深まってまいりました。風邪ひかないように皆さんお気をつけください。
テンションめっちゃ落ちてるじゃないですか。大丈夫ですか。
大丈夫か。
あの頃が懐かしい。
ノスタルジックやな。
なんであんな振られ方してるな。
ちょっと気になる気になる。
といったわけで本日のミトロ落語研究会これにておひろき、また次回もお聞きください。お相手は
桂咲之助と
福野南斗と
原瀬京香でした。
気になるわ。